こんばんは、春名誠です。前回告知した通り、今回は、私のツイッターアカウントの使い方や SNS との付き合い方についてお話ししていきます。皆さんは、SNS を使っていてストレスを感じる瞬間はどんな瞬間でしょうか？以前、コペテンナイトという私がもう一つやっているポッドキャスト番組で、相方の芦原瑞穂と喋っていた時に、SNS でストレスを感じる瞬間に、二人で違いが現れていたんですね。瑞穂の方は、私と違って、人が、何か楽しかったり嬉しかったりキラキラした投稿をしているのを見ると、時々ですよ。いつもじゃないけど、時々、嫌な気持ちになる、嫌な気持ちになるって、その人の不幸を望んでいるとかじゃないんですけど、もやもやしたりとか、自分と比べて嫌な気持ちになったりすることがあると。いうふうなことを言っていたのに対して、私が SNS を使っていると、嫌だなと思うタイミングっていうのは、特に誰かがネガティブなことを言ったり、誰かの誹謗中傷を言ったりとか、あと、明らかに承認欲求を求めているような投稿を、見つけたりする、時にもやもやする。もやもやしたり、ストレスを受けたりすると。いう風な話をしていて、あ、もう本当に人それぞれ SNS でもストレスを感じるタイミングっていうのは違うんだねって、いう風なことを思ったんですけども、皆さんはどうでしょうか。さっきも言った通り、私はその、共感力が高い方なんですよ。どちらかというと、どちらかというと。ちょっと話はそれますけど、今、どちらかというとって、ちょっとごまかしたじゃないですか。で、この言葉選びね、ポッドキャストやっていて、いつもモヤモヤしたり、引っかかったりする、ところでもあるんですけど、引っかかったりするところでもあるし、そのたんびに自覚したりするところでもあるんですけど、まあ何を自覚するかっていうと、この世は、所詮、多数決多数決っていうか、数が多い方が正義。それはちょっと言い過ぎか。数が多い方が、いわゆる一般的とか普通になるわけなんですよね。だから、私が今、私は共感力が高い方である。共感しやすい方である。いい面も悪い面も含め、共感しやすい性格であるってことを言いたいんだけど、それを、言うときに、比較対象が必要になるなって、今ちょっと思って、どちらかというとって言葉を使ったんですね。私の本当の意図としては、私が知っている私の周りの人たちよりも、自分の共感力が高いと自覚しているってことを言いたいんだけど、それでね、いつも、言葉選びというのは難しいなというふうなことを今思いましたけれども。でね、この言葉選びをするたんびに、私が見ている世界の大多数っていうのが私にとっての一般常識なんだなって、まあ、とても当たり前のことを言っているように見えるんですけど、まあ、当たり前のことなんですけど、再度認識したときに、この世の一般的とか、常識を作っているのは大多数の人たちが見ている大多数の人たちっていう、そういう、 ものなんだろうなーって、世知辛いなーって、思いながら喋っています。はい、話がそれましたけど、話がそれた上にあまり取り留めもない話になってしまいましたけども、何の話だったかというと、私は共感力が高い方だと自覚していると。だからネガティブな投稿を見るとモヤモヤすると。だから、自分が発信する SNS ではできるだけネガティブな発信は避けるようにしようとしていると。嫌なことがあった時とか、もうどうにでもなれて諦めたくなった時とかって、ツイートしたくなる気持ちってね、発生するんですよ、私の中に。これをどこかに吐き捨ててしまいたい、この気持ちをって思う時があるんですよ。で、一回ツイート、ツイッターの下書きの状態でね、書いてみて、で、書くってことは自分の外に出して、それを、自分の外に出したものを自分がもう一回見るから、ある意味では一度客観的に見ていることになるんですよね。まあ間接的ではあるけれども、客観的な視点を一部取り入れていると。いうふうに解釈できると思うんですけど、一回書いてそれを見ることによって、ああこれをツイートするのはあまり良くないだろうと思って下書きを削除することがよくあります。皆さんはどうでしょうかね。まあそういった経緯もあって、私のツイッターのアカウントにはあんまりネガティブなことはツイートしないようにしているんですね。そのため、私のツイッターの一連のツイートを見ると、なんだかこの人、とても毎日うまくいっているように見える。ってことが発生するんですよ。つまりは、見せたくないものを隠した結果、臭いものに蓋をした結果、綺麗なものばかりで構成されているように見えるんですよ。SNS って。不思議よね。ちょっと話が大きくなりますけど、この人間社会って大きいね。この人間社会って、自分の心の中以外、すべて公、公的な、公的っていう部分がね、少なからずあると思っていて、私は。だから、まあ、お家の中とかだったら別に、お家の中でね、一人だとかだったらね、自由にしたらいいと思うけど、家族といる時も、その家族、みんなが心地よく過ごせるように、考えて行動しないといけないし、SNS を使うときにも見る人の気持ちを考えないといけない。もうつながっちゃってるから、そのツイッターとかインスタグラムとか、友達にアカウントを教えたりとか、そのツイッター上でつながってる友達、インスタグラム上でつながってる友達とかでね、そこでも人間関係が発生しているから、その人たちのことを配慮して発信しなきゃいけないっていう、部分があると思っていて、じゃあ人間はどこで吐き出すんだろうって、どこで怒りや悲しみや、もうどうにでもなってしまえっていう気持ちとか、何もかも投げ出したいっていう気持ちとか、なぜか溢れてくる衝動、怒りとか苦しみとか悲しみとかっていう気持ちをどこで発散したらいいんだろうっていう気持ちになってきたわけですよ。私が中学生とか高校生の時は、 結構かなり変な日本語ですね。毎日のちっちゃいことに対してもイライラしたり、苦しくなったりすることがあったんですけど、大人になるにつれて私はその気持ちが少なくなっていって、人は人って割り切れるようになった部分もあるし、そうだな、よそはよそ、うちはうちって思うようになったのもあるし、あとは妙な正義感から自分を解放できたからっていうのもあると思うし、だからそうだな、これから年を重ねるにつれて、そういった感情の機微みたいなものが失われていってしまうのかなっていう、そういったちょっと、どこか切ないような想像も今しているんですよ。どうなんでしょうね。何かに怒ったりすること、私最近あまりないんですよ。誰かにどうしてあの人はこれをしてくれないんだろうとか、これをすべきなのになぜしないんだろうとか、っていうことも考えなくなったし、まあしないんならその人の責任よね、みたいな。どこか、なんか投げやりで諦めているようにも見える。ただ、言っていることはその通りで、まあその人の行動はその人の責任であるというふうには問題を切り分けられている年頃になってきていて、論点がいろいろ迷子になってきているんですけど、大きく分けて私の、思いついた、思ったことが二つあって、一つは、SNS で、ネガティブなことをつぶやきたいとか発信、吐き出したいとき、人はネガティブな感情を吐き出したいとき、どうするんだろうっていう素朴な疑問と、もう一つは、怒りとか悲しみとか苦しみとかっていう、昔は強く感じていた感情はどこに行ったんだろうっていう素朴な気持ちね、素朴な疑問を感じました。皆さんは最近いつ起こりましたか？いつ悲しんだ？いつ心が強く動きましたか？喜びや楽しいって気持ちとかは結構ある。あと切ないとか愛おしいとかはあるけど、怒りが減って悲しみも減りました。昔より私の中では。で、ずいぶん昔よりも生きやすくなったんだけど、生きやすく、生活しやすく、人間として、社会に適合しやすくなったんだけれども、皆さんは最近そういった強い感情をいつ、どんなタイミングで感じたでしょうか？ぜひね、何か、こういうタイミングでこういう風なことがあったんだよってことがあれば、ぜひ私に教えてください。現状に何の不満もないし、その怒りとかね、悲しみに振り回されたいかと言われるとそうでもないんだけど、全然そうじゃないんだけど、素朴な疑問としてね、自分の中に浮かんだのでちょっと喋ってみました。ただね、最近、最近っていうか今日、昨日今 ものすごい達成感を自分の中で得られたタイミングがあって、私のね、研究を毎日進めているんですけど、シミュレーション研究で、1年前はモデルの動かし方も全然わかんなかったし、で、少しずつモデルを動かせるようになったとか、少しずつモデルの中身を理解できるようになったとか、いうふうなステップを踏んできて、やっと、モデルで、自分の中で、まあ、今まで開発はどんどん今まで1年ちょっとぐらいね、進めてきたけど、開発を自分で、なんだろう、工夫して自分で考えてできるようになった。ゼロベースで自分の考えだけでモデルを、構築、まあ、編集できるようになったっていうことを自分の成長を感じて、ものすごく達成感を得られたタイミングっていうのがあったんですよ、昨日。それをなんかすごく、なんだろう、気持ちいいと思って。脳内物質がね、もうドバドバ出てくる感覚がもう全身で感じたくらい、あ、達成感だ、これは、みたいな。なんて素晴らしいんだ、みたいな。楽しい研究、みたいなね。昨日の夜は、それくらいなんかこう、大きい達成感を得られて、自分の成長を強く感じて、心がものすごく動いた瞬間がね、昨日の夜あって、その自分にも、成長できたことに感動したし、感情がものすごく動いて、動いたなっていう、自分にも感動したっていうね、体験を実は昨日したんですよ。本当に、なんだろう、今まで自分って先輩とか先生方に比べたら全然実力もないし、モデルの開発の、なんだろう、モデルの中身をちゃんと理解できてないなとか、思考が甘いなって、深くないっていう、なんかこう、なんだろう、もっとやるべきなのにとか、もっとやるべきなのに、もっとできるはずなのに、でもやらないみたいな自分にずっとイライラして、イライラしてたのかな、まあ、なんかもどかしい気持ちを感じてた。本当はやるべきだし、心の底ではやりたいと思ってるんだけど、なかなか行動しない自分とか、っていうのに、一部諦めを感じていたり、もどかしさがあったり、悲しさがあったりしたんだけど、なんだろうね。ちゃんとやるべきことを、継続的にやっていって、で、得られた達成感だったから、あ、これが自分で行動して自信をつけるということかっていうのを、なんかね、大学受験以来、ものすごくこう、達成感を得られて、大学受験の時も、そんな達成感に満ち満ちて毎日、勉強できてたかっていうとそうでもないから、なんか人生の中でも、指でね、数えられるくらいの、素晴らしい体験を昨日しました。実は研究室で。一人。はい、そんな嬉しいことがありました。はい、ちゃんとね、欲望とか自分の怠け心を、に打ち勝ってやるべきことをちゃんとやると、こんな風に素晴らしい体験ができるんだなっていう風なことを思ったので、それもじゃあポッドキャストで報告してみました。そう、なかなかね、ご飯のお供では、自分のこの番組では、自分のいいところも悪いところもすべて吐き出しちゃおうっていう気持ちでやってはいるんだけど、 100% できてるかっていうとそうでもなくて、これを言うと誰か傷つく人がいるかもしれないとかって言って言わなかったりとか、あとはそもそも怠け心に支配されているときはポッドキャストの更新をしなかったりとかするので、なかなかね、負の面っていうのが、その、負のサイクルの真っ只中にいる春名誠からは聞けない。何かしら、負のサイクルから脱出して、今、私、絶好調です、みたいな。絶好調になりつつあります、みたいなタイミングで、昔はこうで、みたいな。最近の私はこういう風に堕落していて、みたいな話をすることがあると思うんですけど。まあ、そもそもね、怠け心に支配されているときは、ポッドキャストの更新がほとんどないと。いうことで。はい。そういった事情もあります。だけどね、ちゃんとやるべきことを自覚して、後回しにしないで行動する。前向きに頑張る。そうすると、本当に行動に裏打ちされた自信っていう確固たる自信が自分の中に構築されて、そして人は強くなっていくんでしょうね。明日からの、私、明日からも頑張れ自分という、叱咤激励じゃなかったね。激励を自分に送りたいと思います。ということで、寒いのでとても鼻声になってまいりました。お聞き苦しかったら大変申し訳ありません。じゃあこんなところで今日は終わっていきたいと思います。今週も、週2回配信ができた。素晴らしい。自分を褒めてあげたい。何かしらやっぱりね、喋ることっていうのはあるものですね。ということで、はい、今回は終わっていきます。じゃあ最後皆さん手を合わせましょう。せーの、ごちそうさまでした。次回もお楽しみに。